それではですね、第一四半期のサマリーでございます。売上の方は 16% 伸びて、販管費ですね、25% 伸びて、営業利益は 14% 減益になっております。で、下の人、まあ、為替の影響抜きで見るとですね、9%。まあ、まだまだですね、去年の第一四半期に比較すると、為替の影響はございます。で、プリギャップの方は、まあ、為替の動きで 10% で伸びてます。で、プリギャップの方は、営業利益の方はマイナス 17% になってます。で、増収減益ですね。まあ、ここは我々としては、去年も、覚えていらっしゃったんですけども、第一四半期にですね、例えば、ソフトウェアの、その、資産化されたものをちょっと、下がったとか、あとは、人件費が膨らんだのは第二四半期以降ですので、まあ、そういう意味で、第一四半期に比較するときは、まあ、減益になってますけれども、通期の要素はですね、我々増収増益の要素は変わっておりません。まあ、この、そういう意味で、まあ、この四半期の数字、ここに出た数字は、まあ、おおむね予想通りでございます。で、今度次ですね、まあ、プリギャップの数字でございます。まあ、去年、第一四半期、第四四半期ですね、29% 上がって、なんでこれ下がっちゃったのは、まあ、ここはご覧の通りですね、売上ほとんど800億円まで行って、まあ、まだ下がってますので、費用の方はですね、まあ、人件費のものが結構大きいですので、まあ、そんなに下がってないんですので、まあ、そういう意味で、プリギャップの利益率はちょっと圧縮しております。まあ、これからもちろんですね、売上が上がっていくと、また改善期待できると思います。で、今度地域別の売上ですね。で、これは為替の影響の期で見るとですね、まあ全ての地域伸びております。特にヨーロッパとエミアの方が伸び率高いですね。で、ここは箱の中に書いている通りですね、ちょっと残念ながら去年我々としては、その、振り延べされた収益の残高の取り崩しの方がちょっと誤りがあってですね、去年の分はですね、去年、この9億800万円ですね、去年に本当は取り崩して売上の形で計上するものだったんですけれども、まあ、それはちょっとですね、曖昧があって、しなかったものは、第一四半期に入っておりますので、まあ、そういう意味で、ちょっとアメリカの売上は、ギャップの売上ですので、まあ、ちょっとこれ多めに見えております。で、ここは、除くと、マイナス 4% ですね。で、次ギャップの数字の方は影響はございません。まあ、ここは為替のインパクトですね。36でございます。あとは、まあ、セグメント、地域で分けてみると、まあ、カンジューマルとエンタープライズ両方ですね、伸びております。で、今度、プリギャップの売上ですね。で、今回は、これ、為替の影響抜きで見ると、ここは目立つのはですね、まず日本のはプラス 13% ですね。非常に伸び率高く見えますけれども、これの中にですね、我々4月1日から値上げしたですので、その駆け込み重要なものですね、更新の前倒しが行いまして、まあ、大体10億円ぐらいは、ここは更新の売上の前倒し入っております。まあ、それを除くとですね、大体7、8% 伸びになっております。だから、今回は第二四半期にですね、この更新の分の一部も第二四半期の分も第一四半期に入っちゃったんですので、そういう意味で第二四半期のことを考えると、まあ、日本の方は、もしかして去年に比較すると、マイナスになる可能性がございます。で、一方、アメリカズの方はですね、マイナス 10%。これって、なぜこんなこと起きてるのか。まあ、ここはですね、後ほど ARR の数字にも出ますけれども、全体的に、クラウドオペレーションの方はですね、まあ、AWS さんの数字もちょっと減速しておりますので、まあ、その辺の投資はですね、ちょっと減速しておりまして、我々もその影響を受けております。で、アメリカの方が一番、クラウド関連の売上が多かったんですので、影響もその辺の方が大きいと思うんですね。で、ヨーロッパ、エミアの方は引き続き順調で伸びております。今度ですね、カンジューマーとエンタープライズで見ると、これまたプリギャップ為替の影響の期の数字ですが、まあ、カンジューマーの方に 9% 伸びですね。まあ、非常にこれは高くて、まあ、ほとんどこれ日本の方ですね。まあ、後ほどオミカワのプレゼンテーションも出ますけれども、モバイルのチャンネルですね、結構伸びております。あとは、ビヨンデバイス、端末以外のセキュリティサービスも結構伸びております。で、まあ、取引単価も上がってますね。で、ここは、サブスクリプション対パッペチャンの、まあ、あんまり流れ変わってないんですね。サブスクリプションは伸びてますけれども、パッペチャンは減ってます。で、ARR の数字ですね。 で、今回は数字自体はね、これは前も我々説明したように、ARR の計算というのは、その、投資の、予算の、で、作るときに使った例で換算されますので、まあ、ちょっと、去年とちょっと数字が変わってますけれども、でも前年の伸び率は、同じですので、まあ、そういう意味で、そのまま伸び率を見るために使える数字でございます。で、あとはですね、25% の伸び。これは前よりちょっと低くなってるんじゃないかな。このご指摘あると思いますが、まあ、先申し上げましたようにですね、ここはやっぱりクラウドオペレーションの投資現実を来ると、ここもちょっと影響出てしまう。まあ、その影響、この四半期に出ております。ここはあんまりコメントするものがなくてですね。まあ、経費の方ですね。まあ、経費の方は、第4四半期から第1四半期に行くと、もう季節的な要因があってですね。まあ、経費が減るものですけれども、黄色色ですね。まあ、これは人件費の負担ですので、そこはそんなに減っておりません。だから、まあ、去年の第1四半期、さっき申し上げましたように、そこから第2入ってからちょっと経費が上がったんですので、まあ、その分はですね、今年も続きますので、まあでも一方ですね、売上の方から売上伸び期待しておりますので、それで、この経費の分吸収して、利益の増益を期待しております。まあ、キャッシュフローの方は特にコメントするものはございません。で、人ですね。で、去年もご指摘いただいたんですけども、人は増えてるとかですね。まあ、ここは、去年も申し上げたように、離職率ですね。結構低下しておりまして、まあ、それで、まあ、純増結構上がったんですけども、まあ、今年我々としては別にこれ意識して人を減らしておくことはございません。一方、まあ、採用自体はですね、去年も結構人入ったんですので、まあ、採用のペースをちょっと落ちてきておりますので、そこは、まあ、通常の離職率考えるともうそれで多少ですね、今回は減っておりますけれども、まあ、会社の方は、別に採用の落とし穴とか、一切そんなことはありません。まあでも今年は去年ほどの伸びはないと思っております。今度営業外の方ですね。まあここはコメントするもの多分一つだけ、これは、持ち分法投資損失って何ですか？これはですね、我々 TX1 っていう子会社ですね。今、我々持ち分法提供しておりますので、まあその会社の赤字とのその会社の赤字の数字でございます。バランスシートのテクニカルにすることはございません。で、最初まとめてですね、Q1 のハイライトとローライト申し上げたいと思います。まあ、ハイライトの方はですね、引き続きヨーロッパとエミアの方が、まあ、強い成長を続いております。で、今回は、まあ、個人同人両方ですね、別の結構堅調で成長しています。で、あとは、日本の方ですね、まあ、これはハイライトなのかローライトなのか、まあ、Q1 としてはハイライトですね、更新の駆け込み自由ですね。もしかしたら、キュートの場合はこれはローライトになるかもしれない。で、あとは、ローライトの方はですね、すでに申し上げました通り、ARR の、サブスクリプションの ARR の成長は減速しております。まあ、ここは全体的に、クラウドの投資ですね、ちょっと減速しているものです。あとは、もうその影響を受けて、アメリカズの方も ARR によって、ちょっと数字を減少しております。まあ、以上、私の説明は、要素は変わっておりません。まあ、そのままですね。以上、私の説明は終わったんですけども、まあ、後ほど、質疑の形でもっと詳しく説明したいと思います。ありがとうございます。